ご理解第52節。信心する者は驚いてはならぬ。これからのち、どのような大きなことができてきても、少しも驚くことはならぬぞ。いつ、どのようなことが起きても、それは、どこまでも神様の間違いない働き、金光大臣御取り次ぎの圏内にあることと分かっていても、びっくり仰天するようなことがある。驚いてはならぬと仰せられるが、そこは凡夫のこと。少なからず心は動揺する。そんな時は神様に心を向け、心を静める願いをすることである。神様は少しも驚いているかのようなおかげをくださるものである。できずともできたかのようにおかげをくださる。金光大臣のおかばいがあるからである。金光大臣御取り次ぎの圏内と師匠はおっしゃっておられます。そのお取り次ぎの圏内ということですね。お取り次ぎということが言われます。特にこのお道では取り次ぎの先生にお願いをして神様に取り次いでもらう。また新人生活ということもされますけれども、新人生活とは一体どういうものを言うのだろうかと。ただ神様に手を合わせ拝む、そして日々の無病息災、健康ですか、家内安全を願う。確かにそういうこともあると思います。信心を始めるということは、やはり私どもが願い事を聞いていただく、お取り次ぎをいただくということでも、私どもの願い事を神様に取り次いでいただく、というのが、まず始めだと思います。しかしその、本当の意味での新人生活というのでしょうか、ということになってまいりますと、また少し違ってくるように思うのですね。ただ私どもの願いを神様に取り次いでいただく、そのことのための取り次ぎ、そこからさらに進んで、いや、そうではなかった。その成り行きを大切にさせていただく中に、私どもの願いを神様に聞いていただくと同時に、神様の願いを聞かせていただく。いわゆるご神意ですね。神様のお心を聞かせていただく。その新人生活というものは、神様のお心に可能た生き方、ご神意に沿った生き方をさせていただく。それが新人生活だということがだんだん分かってくるようになります。そしてまたその神様のご神意に沿った生き方をさせていただく。その方が、まあ楽だというのでしょうか。より一層、私どもの願いが叶うことよりもそれ以上のおかげがいただけれるということになってくるわけですね。そういう体験が積み重ねられてきます。そして結局のところ、ご神意をいただいての生活、これが新人生活ということになりますね。神様のお心を中心にした生き方、生活ということになります。例えば、選挙なら選挙があります。さあ、どちらの人を選ぼうか。ああ、この人が良さそうだな。あの人が良さそうだな。テレビのニュースを見たり、新聞のニュースを読んだり、様々なことが耳に 目に入ってまいります。そういうことから選んだり、また演説ですか、そういうものをもとにして、まあ最近はテレビ討論とかありますね。そういうものをもとにして、これは自分の頭で判断する、あるいは見たフィーリングで、ああこの人が良さそうだな、あの人が良さそうだなと投票する。それが今までのやり方でしょうけれども、信心をさせていただくようになると、それが私がどう思うかではなく、どちらがご真意にかなうだろうか、どちらの人に投票する方が神様のご真意にかなうだろうか、神様のご真意の人はどちらの人だろうか、という選び方になりますね。それも私が一票入れたから、私が選んだから、こちらの方が当選するとか当選しないとか、そういういわゆる私の一票、それがその当選に結びつくとか結びつかないとか、それもあまり問題ではなくなりますね。その当選する人、その人は私が入れようが入れまいが、ご神意としてその方が当選されるといういただき方ができるようになりますね。そしてまたどちらに入れるか、それもご神意を、これは私がとその投票する意味においてのご神意ですね。どちらが当選するかという意味においてのご神意ではありません。私がどちらに投票するかという意味においてのご神意を伺うということになりますね。そして、ああ、こちらの方が神様のご神意だという手応えをいただき、そちらに投票させていただく。だからといって必ずしもその人が当選するかどうかというのはまた別問題ですね。一時が万事にご神意を伺って、そのご神意に沿うて日々を送らせていただく、そういうのが信心生活と言えるのではないでしょうかね。何か物を買わせていただくでも、その買うこと自体がご神意にかなっているのか、まだ後で買ったがいいのか、買うのをやめた方がいいのか、そこにご神意を伺う。あるいは A という商品、B という商品がある。どちらがいいだろうか迷う。私の頭や見た目やそれで判断するのではなく、ご神意はどうだろうか、神様はどちらの方がいいとおっしゃるのだろうか、というそのご神意を伺い、ご神意に沿う方を選択させていただく、そういう生き方ではないでしょうかね。そういう生き方を積み重ねていく中に、それこそどういうことが起こってきても驚かんで済むようになる心ができてくるのではないでしょうか。それは日々ご神意にかなう、ご神意に沿った生き方をさせていただこうと、そこに精進努力している、またご神意を伺おうという姿勢がある。ですから今そこに起きてきた事柄が、あ、これはご神意の中で起きてきたことだといただけるようになるわけですね。まずは私どもの中にご神意を中心にした生き方、いつもご神意を伺おうての生き方、神様のお心に沿う生き方をさせていただこうという精進努力が、まずは肝要だということになりますね。どうぞよろしくお願いいたします。 ありがとうございます。